小泉八雲作、大谷正信役、ハエの話。200年ばかり前に、京都に飾り屋久兵衛という商人がいた。店は島原道の少し南の寺町通りという町にあった。下女に、若さの国生まれの玉というがいた。玉は久兵衛夫婦に親切に待遇されていて、まことに二人を好いているように見えていた。が、玉は他の女の子のようにきれいな着物を着ようとはしないで、休暇をもらうと美しい着物を数枚もらっていながら、いつも仕事着を着て出るのであった。五年ばかり久兵衛に奉公してからのこと、ある日久兵衛は、どうして右礼にしようと骨を折らぬのかと彼女に尋ねた。玉はその問いにこもっている非難に顔をわからめて、うやうやしくこう答えた。私の二親が死にましたときは、私はまだ小さな子供でありました。ところが、他に子供がありませんでしたから、二人のために法要を営むことが私の義務になりました。その時分には、そうするほどのお金をこしらえることができませんでした。しかし、それに入りような金が儲けられたなら、早速二人の位牌を、常楽寺というお寺へ置いてもらい、また法要を営んでもらおうと決心しました。それで、その決心を果たすために、お金と着物とを節約しようと努めました。自分の身のことを構わぬと、お気づきになるほどでありますから、あまり節俭しすぎているのかもしれません。しかし、お話申し上げました目的のために、銀百匁ばかりの蓄えがもうできましたから、この後は、あなた様のお前へ、右礼にして出るようにいたしましょう。これまでの懸題と失礼と、どうかお許しくださいますようお願いいたします。久兵衛は、この率直な自白に感心したので、その女に、親切な言葉をかけて、その後どんな着物を着ようと自分の勝手だと思ってよいからと受け合い、かつまたその親孝行を褒めてやった。二人のこの会話があってから間もなく、下女の玉はその二親の位牌を常楽寺に置いてもらい、また相当な法要を営んでもらうことができた。蓄えた金のうち、隠して70匁費やした。そして残り30匁を、主人の妻に預かっておいてくださいと頼んだ。ところが、翌冬の初めに、玉は急に病気になった。そしてしばらく患った挙句、元禄15年、1702年、正月の11日に死んだ。久兵衛と妻とはその死を大いに悲しんだ。さて、それから10日ばかり後、非常に大きなハエが一匹その家へ入ってきて、久兵衛の頭の周りを飛び始めた。どんなハエも大寒中には大抵は出てくるものではないし、大きいハエは暖かい季節でなければ、めったに目に当たらぬものだから、久兵衛はこれに驚いた。そのハエがあまりしつこく久兵衛を悩ますので、わざわざ捕らえて、それを戸外へ放り出した。その間、少しもそのハエを痛めぬようにして。それは久兵衛は仏教の特進者であったからである。すぐハエは戻ってきた。そしてまた捕らえられてまた投げ出された。が、また入ってきた。 久兵衛の妻はこれを奇異なことに思った。玉じゃないかしら、と言った。死んだ者、ことにガキの境外へ入る者は、時々虫の姿になって戻ってくるから。久兵衛は笑って答えた。目印をつけたらわかるだろう。そこでそのハエを捕らえて、ごく少しばかり羽の両端をハサミで切って、そうして家からよほど離れたところへ持って行って離した。翌日帰ってきた。それが帰ってきたことに何ら霊的な意義があるかどうか、久兵衛はなお疑っていた。またもそれを捕らえて、その羽と体とに紅を塗り、前よりもずっと家から遠いところへ持って行って離した。ところが二日経つと、全身真っ赤のままで戻ってきた。そこで久兵衛は疑わなくなった。玉だと思う、と彼は言った。何か欲しいものがあるのだ。何が欲しいのだろう。その妻が答えて言うに、私は玉の蓄えの30匁をまだ持っています。自分の魂のために供養を営むように、その金をお寺へ納めてもらいたいのでしょう。玉はいつも御所を気遣っていましたから。そう話しているうちに、そのハエが、その止まっていた障子から下へ落ちた。久兵衛が拾い上げてみたら、死んでおった。そこで夫婦は早速お寺へ行って、その娘の金を自葬に納めようと決心した。二人はそのハエの死骸を小箱に入れて、それも携えていった。お寺の主僧、時空上人は、そのハエの話を聞かれると、久兵衛夫妻は正しい取り計らいをしたと明言された。それから時空上人は、玉の魂のために背書きを営まれ、ハエの遺骸に対して、妙典八巻を図された。そしてハエの遺骸の入っている箱は、お寺の境内へ埋められて、適当な銘の書いてある外尾が一基、その上へ建てられた。